子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。みなさんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんにいつも分かりやすくお話をいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう4月に入りまして、あっという間にね、2週間以上経ちました。新学期ね、始まって、皆さんまだバタバタしてますかね。
そうですね、きっとね、お子さんたちがいらっしゃる親御さんにとっては保護者会とかね、そういったもので予定がね、いっぱいになってくる頃、提出するものも多くて、というところでしょうかね。
そうですね、皆さんまだね、お子さんもまだちょっとこう気持ちもね、そわそわしてたりするかもしれませんけれども、今日は勝子さんからどんなお話伺いますか？
そうですね、ちょうどね、新年度新学期というところで、じゃあ子供をお子さんに対してね、どういうふうに関わっていくかっていうところ、なんかちょっとうまくやっていくためにどうしたらいいかななんて考える方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そのあたりをちょっとお話してきたらなと思います。
はい、まあね、皆さん本当に新学期慌ただしいですし、ちょっとこう生活慣れるまでね、子どももそれから親もちょっと時間はかかるかもしれませんよね。うん、
そうですね、例えばなんですけど、
はい、
そうですね、幸子さん、お子さんが今小学校4年生、
4年生です。はい、
はい、ありがとうございます。学校に行く、あるいはそうですね、家で学校に行く準備とかね、するときとか、なんか先回りして何かやっていることとかあったりされますか？
大いにあります。そう、どうしてもなんか忘れ物をしちゃいけないと思うので、
はいはい、
なんかこう絶対に必要だなって思うものは私が先にランドセルに入れてしまったりとか。
はいはい。
やってますね。口でも言うし、ちょっと手も出しちゃいます。
は
い、
あ、そうですよね。手を出して、ね、なんとか間違えなければとか、ね、本人が困らないようにということで、親が先回りすることって結構多いですよね。
はい。
私もね、本当に自分の子育てをしてるときに、もうこれ、はい、入れてやるとかね、終わってる、これはどうなってるのっていうのを一つ一つね、確認していくってことね、よくやってたかなと思います。
はい、うん、
ちょっと今思い出したことが、
はい、
ちょうど4月ではないですね。夏に差し掛かってるところで、プールのスイミングのね、授業があるときに、プールカードとかね、はい、忘れてたりとかね、そういうことがあるときにも追っかけて持って行ったりとかね。はい、これがないときっと子供は困るんじゃないかなっていうふうに思ってしまうところってありますよね。
ありますね。私も水筒をもうダッシュで持って行ったりとかあります。あと、ハンカチとか、なんか絶対いつも持ってかなきゃいけないのに、なんで忘れてたんだって、ちょっとこう、イライラもしながら、子供を追いかけて走るっていうことはありますね。
ありますよね。きっとね、リスナーの皆さんもね、子育て中の方々もきっと、ありますって。でもそれをやることが何か悪いのかなっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。で、そうですね。子供にはたくさんの体験をして、なんでこれがうまくいかなかったのか。で、こうやるとうまくいくのかっていうようなね、体験をしていくことがとても大切になります。
はい。
例えばね、本当にプールのカードとか忘れてしまったら、本当辛い思いをすると思うんだけども、じゃあ、次からどうすればいいかっていうところを考えていくってことが大切かなと思います。
そうですね。プールカードを忘れたら、プールに入れないですからね。
そうです、そうです。で、本人がね、嫌な思いをした。でも、それをね、毎回、例えば、私がやってた時に、子供にプールカードを届けたりとか、そういうことをしてた時があるからこそ、子供は次にプールカードが忘れてた時にね、なんでお母さんこれやってくれなかったのっていう、人のせいにしまうっていうことはありますよね。
はい。
なので、忘れ物をしたら、もうここは割り切るとか、あるいは忘れ物をしないようにっていう先回りではなくって、一緒に忘れない方法を考えるとか、そこはすごく大切かなと思います。
そうですね。この手を出してしまうんじゃなくて、こう確認し合うみたいな作業と
そうです
か、
ね。そうです
そういう
ね。
のをこう子供と考えていったらいいんですかね。
そうですね。やっぱり私たち親というのは、うまくいくようにとか、まあできるだけね、嫌な体験させたくないってことがあるんですが、ちょっとね、振り返ってみると、私たちが小さかった頃にも、あ、しまった、こうなっちゃったって思った時の、あの経験があるからこそ、なんか未然に防ぐ方法を考えるとか、ありませんでしたかね。
そうですね。確かに、ちょっと、あっていう経験ほど覚えているし、
そうですね。そうです ね。
そっからどうしようかなっていう、ね、ことも、あの時、ああ考えたな、ああいうふうに行動したなっていうのは確かにありますよね。
ありますよね。なので、本当にね、先回りして何かをやってあげるっていう方法を、先回りもいいことだってあるんですよね。何か、全部先回りっていうのは、この時期にこうやっておくことが必要だよね、とか、あるいは明日、例えば、図工の授業があるから、これが必要なんじゃないのって声をかけてあげるってことはとても大切だったりとか、声かけをしていくことと、あとはこうしなさいっていう命令ではなくって、これが必要かなってお母さんは思うけれども、どう？って聞いてみるとか。で、今やってた方が楽じゃない？とか、そういったね、声かけをしていくっていうところで、声かけに気をつけるっていうことが一つと、あとはやっぱり、もう本人に任せる。まあ、小学生のうちはね、親御さんが割といろいろなことをサポートしてるかなと思うんですけども、でも少し任せて、これはあなたの仕事ね、とか、これはあなたがやることなのよっていう、親がやってた仕事をどんどん渡していく、っていうことは大事かなと思いますね。
そうですね。こう、手を出す親の方も、なんでやんないんだっていう、こう、なんか、イライラした負の気
そうで
持
す。
ちが、
そうですね。
ありながらやって手伝うと、やっぱり子供もそういうの見てたらすごく気分がね、落ち込みますし、ここは一つちょっと、親の方もぐっとこらえて、
そうですね。
子供に任せるっていうことですね。
そうですね。ちょうど本当に、私たちは本当子育て、そううまく子供にやってほしいと思いながら、もう一つの視点は、自分が子育てうまくやらなければと思ってるところもありますよね。
ありま
た
す。
だ、本当に違う人格だし、違う人間、まあ血は繋がってても、彼彼女の人生は彼彼女の人生。で、彼彼女のもちろん気質があるっていうところなので、彼らが学んでいって成長するところをね、サポートするのが親の役割っていうところをね、わきまえていくことも大事かなと思います。
そうですね。そのサポート役に徹するっていうのが、なかなか、こうなんか自分のことみたいに捉えてしまって
そうです、そうです、そうです。
子供が学校で何か怒られた。まあ、なんかこう自分が怒られて
あ、わか
いる
り
よう
ます。
な感覚にもね、なってしまいます。そうなるとどうしても先回りしがちですもん
そう
ね。
ですね。まさにそこですよね。から、これは誰の問題かって考えることですよね。これは誰の問題なのかなって考えること。で、まあ、自分じゃなくて子供だな。でも子供がうまくいくためには私はどんな対応したらいいかなとかっていうところをちょっと考える。なんか感情に任せて動くんではなくって。やっぱり一緒に考えた方がいいのかなとか、もうちょっと引っ張ってあげたらいいのかなって、やっぱりお子さんによって違うと思いますが、ね、私たちがちょっと感情と切り離す部分も大切ですし、ただ、お母さんはこう思うよ、お父さんはこう思うよってことを伝えることも大事、ですよね。
そうですね。やってしまうんじゃなくて、こういうふうに思ってるけれども、あなたはどう考えるのかなっていうところを子供に考えてもらうということですね。
そうですね、そうですね。
なんかこう、それには結構時間がかかったりして、なん
はい。
か、待ってないとまた、うーんってなりそうな気もしますけれども、やっぱりそこはちょっと、こらえ て
そ
考
うですね。もうこれは
え
毎日ね、学校に行く中で、
て。
やらなきゃいけないこととかになるかなと思うので、毎日、もう、手放していくところを見つけていくっていうところですかね。もうここはあなたに任せるよとか、お母さんここまでやってたけれども、あなたのためにと思ってランドセルの中に入れてたけれども、でも、ここからはお母さんやらないから、まず自分でやってごらんとか、そういう役割を渡すっていうところ。と、もう一つは、今やっておくと、後からやるねって言ったお子さんに対してですね。今やっておくと、すごくギリギリになった時に安心じゃないとか、なんかポジティブなところをちょっとイメージさせていくっていうことも大切ですよね。
そうですよね。でもそういうこう、あ、できた。あ、確かにお母さんの言った通り、先にやっといてよかったっていう、そういう積み重ねがあると、だんだんこう自分から動いていったりっていう、そういう変化がもしかしたら見られるかもしれないですよね。
そうですね。まさに本当、小さい積み重ねっていうのは本当成功体験になると思うんですよね。自分ができたとか、自分はやれてるなっていうところ。これって毎回感じることなくても、やれたなっていう積み上げていくっていうところが大切なので、本当に子供のうちに成功体験をたくさんしておくといいですし、またうまくいかなかったことも体験させてあげると、大人になってから何かうまくいかなかった時に、まあ、自分はこれ乗り切れるわとかね。なんかうまくいかなかった時の対応も、うまくいくようになるというところはあるかなと思います。
そうですよね。この先生きていく上でずっとうまくいくことなんてないですもんね。
そう
やっ
で
ぱ
す
り
よ
な
ね。
んかつまずいたときに、の時はこうできたんだから、こうなるんじゃないかみたいな、こう、イメージを持てたらすごくいいですよね。
そうですね。本当に、うまくいけなかった、いかなかった時のね、失敗してしまったとか、そういった時の体験の中で、もしかするとね、親御さんも、あーって残念だねとか、なんでとか、責めることはしないで、ただ、それ、どうやったら解決できると思うっていうこととか、あと、誰かに協力を求めることができると思うとか、誰に SOS 出せばいいかなとか、そういったところをね、一緒にか、あの、話をするっていうところも大事ですね。
そうで
やっぱ
す
り私たちも、
ね。
私たちもね、私たち自身が子育てをしながら、感じることは、自分で抱え込んじゃうことって結構ないですか？
あります。
ね。抱え込んでしまうと、なかなか自分の悩みとかも伝えられなかったりとか、解決方法も自分だけでっていう形になっちゃうので、狭まった考えになっちゃうんですけど、誰かに話すことによって、聞いてもらうことによって、少しスッキリするとか、いい方法がわかるとか。なんか私たちも、私たち自身も成長していくので、
そうですね。何
そう
か
です。
こう悪い方のイメージばっかりじゃなくって、子供が一人でできた時の、よかったなっていう、そういうこうなんかいいイメー
そう
ジ、
です
ポ
ね。
ジティブな考え方っていうのも自分たちができたらすごくいいですよね。
そうですね。もうおっしゃる通りです。本当に描く、できてる、うまくいってるってことを、描くってこと、心配したりとか先回りすることばかりではなくって、この子はうまくいくよねっていうふうに私たちが思ってることと、あとは、お子さんが、私は大丈夫できるっていうようなこととか、あとはできたことをイメージしていくってことが大事かなと思います。
そうですね。まあ、新学期ね、まあ、どうしても本当に提出物なんかもたくさんあって ついつい先回りしがちなんですけれども、ちょっとね、そこはお子さんとお話し合って、こういい方向にね、いけるように、ちょっとお話し合い皆さんしてみてください。さあ、勝子さんの会社のホームページに、ポッドキャストの説明欄にご案内あるんですけれども、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。それでは今回のお話、ここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。